せっかく素晴らしいオンライン講座を作ったのに、でこれどうやって売ろうってホワイトボードの前で何日もフリーズしていませんか。今日は、ノートブック LM とジェミニという2つの生成 AI を掛け合わせて、そんなセールス設計の壁を一瞬で突破する超具体的な4つの手順を大解剖します。
いや本当に一気でモントンと悩む時間は今日で終わりにできるかもしれませんね。
はい、今日もイノタカオフィスのノート記事に投稿された代表の記事について深掘り解説をしていきます。あ、本編に入る前にリスナーのあなたにお願いです。この配信が役に立った、面白いと感じたら、ぜひチャンネル登録、いいね、高評価、そしてコメントをお願いします。あなたの応援が私たちの励みになります。
いつも聞いてくださってありがとうございます。今回の情報源なんですが、2026年3月8日付で公開された公開前プレビュー記事を取り上げます。著者の井上隆さん、井上隆之さんという方の実践的な記録ですね。
この方経歴がまず面白いんですよね。もともとはドーナツ屋さんを経営されていたんですが、
今はウェブとか AI 関連のお仕事をメインにされているプロフェッショナルで、
そうなんです、マイスピーマニアとしてマイスピー総選挙で2023年に大賞を取られて、その後も連続して優秀賞を受賞されているという。
このマイスピーってツール、少しだけ補足しておきましょうか。リスナーのあなたもどこかの企業からメルマガが届いたりとか、
はいはい、商品を買った後にフォローアップのメールが自動で送られてきたり、
そうそう、そういう経験あると思うんですが、 MySP はそういった顧客とのコミュニケーションとか販売の自動化を行うための非常に強力なシステムなんですよね。つまり彼は自動で物が売れる仕組み、いわゆるファネル構築の専門家なんです。
なるほど、どうやったらお客さんが自然と集まって商品を買ってくれるかっていう道筋を作るプロなわけですね。さて、これを紐解いていきましょう。
よろしくお願いします。
最初の大きなテーマは、良いものを作れることと売れることは別問題であるっていう多くの人がぶつかる壁についてです。
これ記事の冒頭で指摘されているんですけど、一人社長とか先生業、あとは社内で新しいプロジェクトを立ち上げる方々が陥りがちな典型的な罠なんですよね。
罠ですか。
皆さん自分の専門知識や情熱を生かして講座の中身とかプロダクトそのものを作るのはものすごく得意なんです。
ああ、そこに一番時間と愛情をかけてますからね。
なんですけど、いざそれをどうやって世に出すかっていう販売の動線設計の段階に入った途端、急にしんどくなって手が止まってしまうんです。
わかります。
著者自身もプロでありながら、ホワイトボードの前で何日もうなっていた時期があったと告白していますからね。
これどういうことなのか、リスナーのあなたにある光景を想像してみてほしいんですが、これって最高の腕を持つフレンチのシェフがお店の看板の出し方とか、お客さんを引きつけるメニュー表の書き方が分からなくて、お店の裏口で頭を抱えているのと同じですよね。
まさにその状態です。すごく面白い例えですね。
どれだけ美味しい料理、つまり素晴らしいコンテンツがあっても、見込み客にちょっとこれ欲しいなって思わせる無料の特典、リードマグネットですね。
はい、リードマグネット。
それをどう作るかとか、実際に商品を売るためのウェブページ LP をどういう構成にするか、こういう入り口の作り方がわからなければ誰にもその料理は届かないわけです。
シェフは料理を作るのが仕事であってマーケターではないことが多いですからね。
そこで著者が最近試行錯誤して大きな手応えを感じているのが、生成 AI を単なる文章作成ツールとしてではなくて、
ほう、
プロモーション全体を設計する右腕として使うっていうアプローチなんですよ。その全体像として、著者はノートブック ALM とジェミニーという2つの AI を組み合わせる手法を提案しています。でもちょっと待ってください、リスナーのあなたも疑問に思いませんか。
なんで2つ使うのかってことですよね。
そうなんです。企画を考えるなら最初からチャット GPT にこういう商品を売りたいからアイディア出してってお願いすればいいんじゃないのって。
非常に鋭い視点です。そこが今回のメソッドの最も重要なポイントになるんですよ。
はい、
一般的な AI にいきなり指示を出すと、インターネット上の一般的な知識をかき集めて、いかにもそれらしい無難で平均的な答えを出してしまうんです。
ああ、よくありますね。
結果として自分の熱量とか独自の強みが反映されていない薄っぺらい企画書になりがちなんですよね。
そこでノートブック LM の出番というわけですか。
その通りです。これは Google が提供している AI ツールなんですけど、最大の特徴は自分がアップロードした資料だけを読み込んで、それに基づいた回答をするという点なんです。
世の中の一般的な情報じゃなくて、自分の頭の中にあるアイディアや資料だけを学習した自分専用の専門家を作り上げることができるんですね。
そしてその専門家の知識をベースにして、今度は文章生成とかアイディア出しに特化したジェミニーに指示を出すという流れです。
この組み合わせの理由が分かったところで、次のテーマ、 AI を最高の右腕に育てるための下準備にステップを進めましょう。
具体的な手順のステップ1は、ノートブック LM に講座の中身やアイディアを全部放り込むという作業です。ここで興味深いのは、完成した綺麗な教材とか企画書である必要は全くないという点なんです。
記事のコンテンツとか動画の台本、補足資料、さらにはワークシートなんかを手元にあるものは片っ端から入れるんですよね。
実は著者がクライアントから、まだ完成品じゃないんですけどダメですかって聞かれた際にも、単なるメモ書きレベルでもいけるって答えているんです。
でも粗いメモ書きなんかを入れて AI は混乱しないんですか？
むしろ逆なんですよね。 AI って文脈を読み取って行間を誇判する能力にすごく長けているんです。
人間の目にはバラバラのメモに見えても、
そう、 AI は、あ、このメモとこの資料はこういう思想でつながっているんだなって、背景にある意図を汲み取って整理してくれるんですよ。
だからこそ、頭の中にある断片的なアイディアを全部預けてしまうのが効果的なんですね。リスナーのあなたも、パソコンとかスマホのメモ帳に眠っている作りかけのアイディアとか会議のメモありますよね。
それらが全部 AI を賢くするための宝の山になるってことです。そして次が、この記事の中で最も重要ともいえるステップ2です。
はい、ジェミニーからノートブック LM を参照させて、まず理解させるという工程ですね。
ここは技術的にも、そしてプロンプト、つまり AI への指示の出し方という心理的な観点からも非常に重要です。ここで著者は絶対にやってはいけないことを挙げています。
いきなりこの資料を使ってプロモーションの企画を考えてって指示を出してしまうことですよね。
実際に著者も最初はそこを間違えてしまって、結果として AI の出力精度がガタ落ちになったと告白しています。
なるほど。
だから急がば回れで、まずはこのノートブック内の内容を全て理解してくださいとだけ指示を出す。それ以外のことは一切させない。これが肝です。
これ人間関係に置き換えると痛いほどわかります。新入社員に自社の製品資料をどっさりと渡して、いきなり明日までに完璧な企画書を出せって言っても、
絶対パニックになりますよね。
まずはしっかり資料を読み込んでねって時間をあげるのと同じです。
まさにその通りです。 AI に膨大な資料を読み込ませるっていうタスクと、それをもとに新しい企画を生成させるっていうタスクを同時に与えると、処理能力が分散してしまうんです。
そうすると事実誤認、いわゆるハルシネーションを起こしやすくなったりするわけですね。
だからこそタスクを分割して、まずは理解だけに集中させるわけです。
AI に自分のビジネスの文脈をインストールする、この下準備こそが後のアウトプットの質を決定づけるんですね。
そういうことです。
さて、いよいよ AI が企画書を書き始める本番のステップに入りますが、その前にこの深掘りが面白いと思ったら、ぜひ今すぐチャンネル登録と高評価のボタンを押してくださいね。コメント欄であなたの AI 活用法も教えてもらえると嬉しいです。
リスナーの皆さんがどんな分野でこの手法を応用するのか考えるだけでもワクワクしますね。では後半のハイライトとなるステップ3、ターゲットと目的を指定してプロモーション計画を出させるフェーズに進みましょう。
下準備を終えて、 AI がこちらの思考を完全にコピーした状態ですね。
ここで初めて誰に向けて何のためにを指定します。例えばこの商品を〇〇という悩みを持つ人たちに向けて販売するためのプロモーション計画案を作成してくださいといった具合ですね。
するとどうなるんでしょう。
先ほど出てきた無料特典、リードマグネットの方向性や販売ページである LP の構成案、さらにはステップメールのシナリオまでが一気に出てくるんです。
ステップメールというのは、登録してくれたお客さんに対して1日目は自己紹介、2日目はノウハウの共有、3日目に商品の提案というように、段階的に信頼関係を築いていく自動化されたメールのことですね。
そうです。集客からセールスに至る一連の流れが体系化された計画としてバーッと提案されます。
一気にそこまで出してくれるのはすごいですね。でもここで絶対にやってはいけないのは、 AI が最初に出してきた提案をそのまま、お、いいじゃんと鵜呑みにすることですよね。
そこがまさに落とし穴です。 AI が最初に出してくるものはどうしてもテンプレ感満載の無難な企画書になります。
構造は正しくても心に刺さらないというか、
ええ、マーケティングのセオリーとしては100点かもしれませんが、あなた自身の熱量や独自の強みがすっごり抜け落ちている状態なんです。
だからここからが本番なんですね。ステップ4の AI と何往復も壁打ちをするという作業。
この壁打ちスパーリングの過程こそが AI を単なるツールから右腕へと昇華させるんです。
ターゲットはもうちょっとこういう悩みを持ってるんだよねとか、自分の強みであるこのエピソードをもっと前面に出したいとか、
そうやって自分のこだわりや微細なニュアンスを AI にぶつけて何度も修正させます。
リスナーのあなたも AI を一度で完璧な正解を出してくれる自動販売機だとは思わないでくださいね。一緒にアイデアを練り上げてくれるアシスタントとして扱う必要があるってことです。
ここで著者が共有している非常に重要な気づきがあるんです。壁打ちを何往復かしていると、たまに AI 側から自分では絶対に気づかなかった別角度からの指摘がポロッと出てくる瞬間があるそうです。
あー、そこかとうならされるような発見ですね。
一人でホワイトボードに向かっていても、自分の思考の癖や思い込みの枠からはなかなか抜け出せないじゃないですか。
確かに。
でも AI という全く異なる思考回路と意図的にぶつかり合うことで初めて化学反応が起きる。これこそがこの手法の最大の価値なんです。
最初から完璧を求めて自分で抱え込むより、まずは AI の作ったテンプレートを土台にして、そこに自分の色を泥臭く塗っていく。
結果的に一から全て自分で考えるよりも圧倒的に早くて、しかも客観的な視点が入った質の高いものができるわけです。
リスナーのあなたもすぐに試してみたくなったのではないでしょうか。あっという間に時間が過ぎてしまいましたが、ここで今日の深掘りを総括して全体像を整理しましょう。リスナーのあなたがすぐにスライド化や実践ができるように4つのプロセスを振り返りますね。
はい、1つ目、完成品でなくてもいいので粗いメモ書きも含めたあらゆるアイデアの断片をノートブック LM に全投入する。
2つ目、ジェミナイに連携し、いきなり企画を考えさせるのではなく、まずはノートの内容をすべて理解してくださいと指示してしっかりインプットさせる。
5つ目、ターゲットと目的を明確に絞ってプロモーションの全体計画を提案させる。
そして4つ目、出てきた無難なテンプレ案を疑い、自分の熱量や色が出るまで何度も AI と壁打ちをして企画を磨き上げる。この4ステップですね。
この記事を書かれた井上さんご自身も現在このスキームで実際のプロモーションを組み立てている真っ最中だそうです。
これで完璧にうまくいきましたっていう報告じゃなくて、現在進行形で試行錯誤していると誠実に書かれていますよね。
そこがいいですよね。でも同時に一から自分で考えるよりスピードが段違いがと断言していますし、もしこけたらこけたでネタになるという前向きなスタンスなんです。
完璧を求めてフリーズするくらいなら AI の力を借りてとりあえず形にして世に出してみる。リスナーのあなたも少し肩の荷が下りたのではないでしょうか。
ここでリスナーの皆さんに一つ問いを投げかけたいと思います。このノートブック LM で文脈を読み込ませてジェミナイで壁打ちするというアプローチ、これオンライン講座の販売にだけにとどまる話ではないですよね。
と言いますと？
あなたが普段抱えているアイディア出しや企画作りのすべてに応用できると思いませんか？
ああ、なるほど。
次にあなたがホワイトボードの前で立ち止まったとき、どのプロジェクトのメモを AI に投げ込んでみますか？
うわー、それはワクワクする問いですね。明日の仕事からすぐに試してみたくなります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。今回の深掘りがあなたのビジネスや学びのヒントになれば最高です。ぜひチャンネル登録、いいね、高評価をお願いします。そしてこんなテーマも深掘りしてほしいというリクエストがあれば、どしどしコメント欄に書き込んでくださいね。それではまた次回の解説でお会いしましょう。